手口勝のキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2月の放送になりますが、ね、今日は2月14日ということでね、バレンタインデーでございますが、ね、皆様いかがお過ごしでしょうかね。チョコレートをもらわれた方、ね、チョコレート食べられた方いるのかなと思いますが、僕もね、最近って言いますか、たまにね、夜食べることがあるんです、チョコレート。はい、食べ過ぎてちょっと気持ち悪くなる時があるんですけど、ね、だけどね、疲れた時はこの甘いものっていうのがね、非常に良かったなんかする時もありますからね。まあそんなことで今日ね、2月14日ね、だったりかしますが、まあ2月ね、第2週の放送だったりかしますのでね、まあいろいろとこう日程的なものでこうね、同じ日になったりならなかったりすることもあるとは思うんですけどね。ただ、この放送がね、もう3年目ですよ。ね、京都三条ラジオカフェさんでね、FM 舞鶴さんで2年目に入るわけですよね。だったりかしますが、今日は、いつも京都の話をさせていただいておりますが、はい、僕は名古屋から今日も来ております、ね、夕方移動しまして収録という形でございますが、放送はね、深夜に放送していただいておりますが、先日、まあ、名古屋の方でっていうかね、僕とボクシングをちょっと見てきまして、はい、ね、ちょっとだけ触りっぽく話させていただきますけど、畑中清会長、ね、畑中ジムというのは名古屋にございましてですね、こちらね、実は高校の同級生でございまして、はい、まあ卒業してからもう30何年ほど経っておりますが、ね、田中康生チャンピオン、ね、3階級制覇のね、家、いるジムなんですが、息子さん、ね、畑中選手の息子さん、健人くんがね、ケイト選手が、まあ、試合がありまして、ちょっと見させていただいたんですけどね。まあ、そんなこともあってね、WBC のフライ級ユースのチャンピオンでございまして、まあ、ユースのね、まあ、若い世代の方のチャンピオンね、タイトルマッチでございましたですけど、それを見させていただきまして、まあ、いろいろとね、ボクシング業界も裏話を聞かせていただいたんですが、まあ、この話はちょっとね、ここではできない話、世の中にはいろいろとね、できない話もございますんでね。ただね、まあ、そんな感じでね、まあ、ボクシングを見させていただいて、ね、今週はね、いろいろとね、まあ、今週の2月かな、まあ、東京行ってね、いろいろとちょっとお話をしていただいたり、まあ、本業の方の仕事、ね、傍らでございますが、ね、いろいろとこうお話をすることがございますが、ね、機会を作っていっていただくかするんですが、まあ、今日はね、まあ、何の話をしようかなと思ったんですが、まあ、1月にね、たまたま行かせていただいた海の京都、ね、こちらはもうね、日本海側にある京都でございますが、まあ、舞鶴ではね、放送していただいておりますが、その舞鶴周辺の都市をちょっとね、歩いてみようか。まあ、歩いてっておかしいですけどね、回ってみようかな、ってことを考えて、1月にね、放送の終わった後の週、その週の後ぐらいかな、ずっとね、何度か、名古屋からね、日本海側の方へ向かいましてね、言わせていただいたんですが、ね、宮津、天の橋立て。これね、実はね、僕、子供の頃って言うんですけど、小学生の時に行って以来あの山上がったんですよ。あれ、リフトかな、ロープウェイかあるじゃないですか。上上がってこう、日本三景の景色を見させていただくんですが、40年ぶりかな、上から見たのって。なんかこう、子供の頃の思い出ってのはやっぱりこう振り返ったりなんかするんですが、なんかね、こう、あ、こんな景色だったような気がしますね、なんてことはね、ね、子供の頃でも覚えてたりなんかしてたんですけどね、今ほんと大人になってから、ですけどね、非常にこう、冬に行くと寒いですね、風が吹きますから。ただ今年雪がね、あまりないんだよね、日本海側って。まあ、降ってたりするところもあるとは思うんですけどね、少ないとは思うんですよね。だから行けたのかなと思ってからするんですけどね、まあ、天の橋立て。それから宮津という町がね、ここで、まあ、宮津で駅前は、昔もちょっとね、寄らせていただいたんですが、変わってなかったですね。ただ、天の橋立の駅は綺麗になっててね、なんかこう、足湯なのか温泉なのかあるんですよね。まあ、あちらの方はもう当たり前のように見られていると思うんですが、僕はたまに行ったりかするとね、なんかこう、景色としては、ああ、こんな風だったっけっていうのをたかするんですけどね。まあ、あの辺りもちょっとね、ずらぶらっとこうさせていただいて、ね、その後、京丹後市という場所に、ね、行かせていただきました。少しこうね、京都の宮津からもまだ3、40分かかるんだっけ、あれで、高速道路っていうかね、有料道路っていうのかな、あれがあって途中からこうね、まあ一般道に入ってたりかするんですが、何度か行ったことはあるんですが、まあ、たまたま寄らせていただいたのが、野村克也さんのミュージアムがあるという情報があったので、 寄らせていただいたんです。1月の末の話です。これは十何日の話かな、確かだったりするんですけど、平成の30年かな、できたんですね。まだ真新しいっていうか、そんなに年月経ってないんですよね。これどちらにできたかというと、阿美野小学校ね、まあ今京丹後市ってこう合併されているんですよね、町自体が。で、阿美野町っていう町が、ね、もうこれ昔子供の頃にね、家族旅行でお伺いしたこと、お伺いっておかしいですね、ね、立ち寄ったことがありますが、あまりこう印象がなかったんですが、ね、この阿美野小学校の跡地、今は跡地、ね、昭和58年だっけぐらいまでこう学校があったんですよね。これ野村克也さんの母校ですね、小学校、ここでね、ご卒業されたって話だったりするんですが、今は阿美野町の地域千葉産業振興センターね、中へ入るとですね、お土産屋さんがあったりね、丹後ちりめんのこうね、モチーフといいますか、こう展示があったり、ね、非常に綺麗な着物でございますね。なんかね、僕あまりこう見ることがなかったんですが、ただあえて飾られてたりすると、あ、この色映えとこのね、柄っていうのは非常に綺麗だよなっていうのをね、感じたりなんかして見させていただきました。もちろんこのね、京丹後ね、周辺のね、あるこのお土産、それからね、名産なんかも見させていただきましたが、この野村克也さんね、ミュージアムを覗かせていただきました。入場料が無料だったんですけどね、まあ、ね、本当に商品としては、商品っておかしいね、展示品だな、展示品としては100点余りのね、100点超えてるのかな、非常にやっぱりね、こう迷宮会もう名は残ってる方でございますからね、その展示物は非常にこうトロフィーとか写真とかね、多かったですね。あれからこう、本、野村克也さん本いっぱい出されてるんですね。そのすべての本がこう展示されてる、60冊を超えてるという、これはすごいね。60冊分を語ることがいっぱいあるんだって、やっぱり人生長い方だな。もちろん83、ね、84歳だったんですけどね、そこまで生きられた方でございますが、残念ながらと言いますか、この放送の前、2月11日にお亡くなりになられたんですね。なんかこう、なんかこう、なんていうのか、偶然僕は足を運んで行ったんですが、ね、一度見てみたいなと思って行ったんですが、ね、そしたら、そんなね、まあちょっと悲しいニュースがありまして、ね、僕は名古屋に住んでますんで、まあ野球としてはですね、まあ地元にあります中日ドラゴンズっていうのはやっぱりありますから、ファンではございます。まあ子供の頃からずっと見てきたりなんかしたんですが、今は、どちらかというと、どこの球団も、嫌いじゃないんですね。プロ野球自体のファンでございまして。ね。ですから、こうね、悪口言わない方でございます、僕は。ですから、ね、どちらかというと平和主義の方ですんでね。まあ、どちらが勝っても負けてもというのは、あまりこう、最近は気にならなくなった。まあ、確かにこう、年を取ってきてしまってね、僕もね、53、今年54になるんですけど、やっぱりこう、プレイヤーさん、ね、選手たちがもう、自分のね、年とかなり離れてきてるんで、まあ、見る方も少し変わってきたなと思いますけどね。ただね、やっぱりこうヤクルトスワローズをね、やっぱり優勝させたね、非常に弱かった時代があったと思うんですがね、あれからまあ阪神タイガースね、まあ星野さんに引き継ぐ前の3年間非常にご苦労されたという話も聞いておりますけどね、ニュースとかそういったの見させていただきましたけどね。それからね、社会人のシダックスでね、監督されて、楽天でね、最後監督されたというね。まあ、現役時代は南海ホークスの選手ですからね。今ソフトバンクね、球団がこうね、買収というか変わってしまったんですが、ね、そこの出身でもベストナインが19回だっけね。まあ、三冠王にも、初めて三冠王になられた方なんですね。ね、まあ、いろいろとね、お話聞くと、愚痴が多いとかね、その話を聞きますけど、いや、 やっぱりこう個性のある方であったのなと思いますしね、非常にこうプロ野球でもね、こう影響された方々が非常に多いね、そんな感じがする方でございますがね、本当に僕も本当に偶然に行ったんですけどね、たまたまなんですがね、お亡くなられたって話を聞いて、もう少しゆっくり見てこればよかったかななんてこと思いましたし ね、なんかそんなこと思いましたけど、京都はね、非常にそうね、海の方の京都というのは 行くところがあるんだなと思いますね。まあ食べ物も含めてですけど、そうなんだよね、お土産買ったのがガラシャのお酒、なんかガラシャのなんかってね、細川さんですよ、細川さんね。まあいきなり話は変わってきますけどね、晩年はね、まあ、田辺城とかね、宮津城とかね、あちらの方で細川さんね、まあ、隠居状態でお過ごしされたと思うんですが、ね、ガラシャさんっていうのはね、今払っておりますが、明智光秀さんのね、三女、娘さんでございますが、ね、細川さんね、細川藤孝さんとかへね、嫁がれて、ね、まあ、本当にそこから、こう、京都の方ね、京都って言いますか、海の京都になりますよね、あちらの方で。ご過ごしされたというかね、ご過ごされたというね、非常に最後はね、大変だったというね、ご苦労されたというお話も聞いてなんかするんですが、まあ最近ね、いろいろとこうね、まあこの話になってしまうんですけどね、麒麟が来るという NHK 大河ドラマの話になってくるんですが、ね、この話をね、やっぱりこう見ていたりなんかするとですね、なんかこの時代、ね、今の時代とだいぶね、随分違うわけですからね、ですから、もうそのね、歴史をこう勉強させてもらいながら、こう、大河ドラマを見てるっていう感じだったかしますけどね、はい。まあそんなことでね、今日は、ね、まあ、野村克也さん亡くなられたのでというわけではございませんがね、たまたま僕は1月のマスに、ミュージアムの方に行かせていただいたんですけどね、その時の話をちょっと、ね、聞かせていただきました。ノクターンセカンド、ね、現地集合現地解散というバンドを僕は江口勝はやっておりますが、2月から春のツアーに出ますね。実は2月22日名古屋の方のライブがございました、本当はね。ただこの予定が変わりまして、これは出演者の都合でございまして、カナダから来るバンドの前座というか、オープニングアクトをね、という形で出させていただく予定になったんですが、来日公演が中止になりまして、ね、でも東京でライブをやってるので、よく理由が僕はわからないんですが、ただライブハウス側からね、こう中止ですというお話があったので、どうされますかと言われたんで、まあ、こんなやったらね、別にやることもないか無理してという話でね、まあ、オープニングアクトという形でね、まあ、出演させていただく形だったもんですから、まあ、そこはちょっとね、こう、今回は、ご辞退させていただきまして、1週間後、2月29日土曜日、名古屋トーラスの方でライブがございます。まあ、こちらから春のツアーがスタートするということでございましてですね。それから、2月、じゃ3月の28日が大阪でございます。3月29日、翌日でございますが、また名古屋の方でライブが起こります。それから4月4日は川崎。4月18日は京都舞鶴、ミュージックバー、ハモンさんで、ね、2回目のライブがございますんでね、舞鶴のお住まい周辺の方ですよ。もしよろしければ、こう来ていただければと思ってなんかしておりますがね、はい。5月3日、長野県の松本。5月23日が東京、恵比寿。5月30日が福島県の郡山、東北地方は唯一ここだけだったりかしますが、そして6月の27日横浜、ね、これが春のツアーのツアーファイナルという形になりました。まだ、ライブ告知をしっかりしておりませんが、やってる時間がただ単にないだけのことで、もう少し先の話は後でもいいんじゃないかなと思ったりかしてますけどね。ただ6月27日、新横浜にありますね、横浜のすぐそばにあります横浜リット、ね、こちらのライブがありまして、春のツアーはこちらで終わると歌ったりかします。はい、まあ、そんなことでね、また、3月ね、いろんなお話を、ね、持ってこれたらいいなと思いますけど、ね、2月は冬の京都ということでね、旅行がね、非常にこうね、良かったりかしますんで、もしね、よろしければ京都の方でまた遊んでいただきたいなと思います。お相手は江口勝マーフィーでした。また次回お会いしましょう。さよなら。